さて今後団塊の世代の方々が、まあ、高齢者となるというのはね、もう誰もが分かりだと思います、うん、そして超高齢社会というのを迎えていくわけなんですが、ただまあその時にですね、住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらいいかという、まあ、日々そういうことを考えている方も多いと思うんですが、はい、そこでこの8月から毎月最終週のこの時間にラジオリレートークと題しまして、実際の在宅医療や施設などの現場で看取りに携わる方をゲストに迎えまして、いろいろとお話を伺ってまいりました。そして今回4回シリーズの最終回ということでございまして、今朝はこの方にお越しいただいております。
はい、今日は京都地域密着型サービス事業所協議会理事の杉原優子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ杉原さん、今日はもう最終回ですんでね、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
別にプレッシャーかけるつもりはないですけど楽にお話しください。
楽にどうぞ、はい、
さあ、杉原さん、まずお聞きしたいんですが、地域密着型サービスとありますが、これどういったことですか？
は
い、
これは平成18年の4月から創設された介護保険のサービスなんです、うん、
はい、
で高齢者が要介護状態になっても、うん、できるだけ住み慣れた地域で生活が継続できるようにということで、うんうんうん、
はい、
これまではあの大きな施設に遠く離れたところに入るとか、うん、
なるほどね、はいはい、
いうこともよくありましたけども、それよりもまあ身近な住み慣れた場所で、
はい、
そうですね、中学校区内ぐらいの、うん、そういうエリアをイメージしていただいたらいいと思うんですが、はいはい、まあ、そこで完結するサービスということで位置づけられています。
それをまあ地域密着型サービスというふうに言ってるわけですよね。はいはい、さあそのサービスですけども、例えばどのようなサービスなんですかね。
はい、あの地域密着型サービスはいろいろあるんですけども、
はい、
一番あの特徴的なのが小規模多機能型居宅介護という事業があります。う
ん、ちょっと長いですけども、はい、もっぺん言ってたらどういうことですか？
小規模多機能型居宅介護、まあ私たちはあの普通小規模多機能とか小規模というふうにも本当に長いので、は
い、そういうサービスがあるんですね。
はい、はい、ですけれども、あの文字通りあの小さな規模で、うん、でいろいろな機能を兼ね備えているということで、うんうんうん、あのそういう名前がついています。
はい、
でこれはあの事業所への通いを中心にして、
はい、
一人一人の生活に合わせて、でそこの事業所から自宅への訪問とか、
はい、
事業所へのお泊まりっていうのができ る、ね、まあ、あの大体25名ぐらいの方に、うん、その地域の方の高齢者25名ぐらいに登録をしていただいて、うん、
はい、
でその方たちの24時間365日を支えていこうというサービスです。
ずっとということですよね、つまりね。
そうですね、
はい、
はい、であのお家に暮らしながら支えるということなので、う
ん、はい、
例えばご家族がお仕事の都合で割と早い時間から夜遅くまであのお家を開けられるっていう時に、うん、高齢者の方もやはりそのように長い時間お預かりをしてとか来ていただくっていうこととか、はい、あの急にご家族介護されている方が出張されたりというような時にご本人さんにそのままそこの事業所に泊まっていただくっていうようなこともできます。
うんうんうん、
でまあ、大体通いは15人以下ぐらい で、
はい、
で少人数で、あのまあ家庭的な雰囲気の中で、
いいですね、
はい、来られたら、まあ、入浴やお食事やいうのを提供します。
はい、
であの一番の特徴はそういう通って来られる時のスタッフと、それからお家に過ごされている時に訪問するスタッフがいますが、それが全部同じスタッフで顔なじみっていうことですね。
安心しますよね。
そうなんですよ、そうなんです。
はい、
でその中でも本当に柔軟に通う時間も様々、訪問する回数もその人のお家の事情に合わせてっていうこと で、はい、でまあ、施設と同じようにもう24時間見守りに近い形で、はい、あの安心を提供していく、うん、でそのことで在宅で長く暮らし続けられるっていうことが可能になってきました。
これはすごくいいサービスやなと、ね、まあ、今お話伺って思ったんですけど、一番はその安心感を思うんですけど、
はい、そうです
ね、なんかそういう具体的な例ってありますか？
ある、あの一人暮らしの、うん、まあ、女性のケースなんですけども、はい、あの女性、その女性の方は、うん、あの長年暮らし続けた自宅でずっと最後までここでの家で暮らしたいわっていうことをおっしゃってたんです、うん、
はい、
でただやっぱりあのご高齢なので、ある時お家で こけて足を骨折してしまわれまして、うん、入院されるっていうことがあって、うんうん、で2ヶ月ぐらいの入院の後で、はい、治療が終わって退院されたんですけれども、やっぱり、十分前と同じような状態ではないので、うん、少し離れて暮らしてられるご家族も、うん、いやもう家で過ごすのは無理なのではないかと、
なるほどね、
はい、うん、言われて、はい、ご本人もちょっと心配やなっていうことをおっしゃってたんですけども、ただやっぱり前からここで最後まで暮らしたいっておっしゃってたので、うんうん、はい、でスタッフも考えまして、はい、小規模多機能の方で、うん、の直接入院先からご自宅へ戻るのではなくって、うん、
はい、
で小規模多機能でまずはちょっと泊まりましょうと、
うん、
でそうすると
徐々にって感じですか、
そうですね、はいはい、で泊まってスタッフ、馴染みのスタッフいますから、うん、そこで見守りを受けながら、うん、ちょっとずつ自宅へ戻れるようにしたらどうですかって言って、
なるほどなるほど、はい、
で泊まりながら実際に、うん、最初は昼間だけお家に戻ってみる、うん、
はい、
でそれができるようになると、じゃあ次は一晩だけ家に戻ってみましょう、うん、っていうふうに少しずつお家で暮らす時間を増やして、うん、でそのうち再びまた前のように一人でお家で暮ら、うん、家で暮らせるようになったっていうケースがあります、う
ん、はい、
でまあ、その方っていうのはその後も何度か風邪ひかれたりとか、うん、ちょっと体調崩してっていうので、うん、入退院繰り返されるんですけれども、はい、の最後までそういうふうにして自宅で暮らすことができたっていうことがあります。もちろん自宅で暮らされるっていう時にはあの訪問看護とか往診とか必要な医療も受けながらになるんですけれども、うん、はい、の住み慣れた家で暮らし続けるっていうことが、うんうん、何よりその人の安心につながっていったんではないかなという、うん、
いやまあそこでしょうね、はい、うん、そこが一番大切な部分やなと思いますね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、あのいつものようにそのお隣さんが顔を見せてくれて、うん、今日はどうとか、お大根炊いたん食べるとかいうふうに来てくださるし、あるいはあの近所のお豆腐屋さんで毎日のようにその方、うん、絹ごし豆腐を買うっていうのが大好きだったんですけれどもでも自分ではやっぱりもう買いに行けなくなってきたとしても、のそれを小規模多機能のスタッフが買ってきて調理してっていうことで、本人がこう今まで暮らしてこられたこだわりだとか、うん、はい、ご近所とのお付き合いなど、うん、そういう環境を変えないということが一番大きな安心だし、うん、満足度の高いこう在宅生活を、うん、続けられたのではないかなと思っています。
そこがね一番その大切な部分やもんですね、うん、そういうメンタルな部分ってすごい大事ですもんね、そこ急にバーン変わってしまうと本当に楽しくないし、もうなんかめいってしまいますよね、きっと若い人でもね、変わるだけで随分落ち込んだりしますから、
そうですよね、
そこをね長年それもっと長年お付き合いある住んでる場所をね、はい、そらして変えずにというか、はい、まあ、できるだけ近づけるっていうのはすごい大切やな思うんですけど、
はい、
まあ、いろいろお話今伺ったんですが、はい、どうですよ、ラジオ機の皆さんに何かメッセージございますか。
はい、そうですね、あの高齢になって死を迎える、最後を迎えるっていうのはある意味もう誰もが通らなければならない道だと思ってます、う
ん、はい、
でその時に適切な医療のサポートも受けながら、でも今まで通りの生活をできるだけ続けていける、はい、そういう、こう介護の支援があれば、あの今言いました小規模多機能のようなサービスのように、
はい、
家で最後まで過ごせるっていう人はたくさんいらっしゃいます、うん、
はい、
でこういうサービスがあることを、うん、そのサービスを使って最後まで家で暮らせている方がいらっしゃるっていうことをご存知の方っていうのはまだまだそう多くないんですね、うんうん、
はい、
でぜひそういうことを多くの人々にも知っていただいて、うん、
でね、
はい、で可能な限り安心して在宅で暮らし続ける、うん、最後までそこで生活を全うできるっていうことを知っていただきたいなというふうに思っています。
わかりました、
はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオリレートークは今回が最終回ですが、今週の11月27日木曜日午後2時から KBS ホールで特別番組の公開録音を行います。ラジオでワイワイミーティング、この地域でずっと最後まで暮らしたいと題して、高齢社会の中、住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうすればいいかを考えていきます。 出演は私たちと竹内浩一アナウンサーとゲストの方々をお迎えしてお送りしていきます。11月27日木曜日、会場午後1時30分、開演午後2時、KBS ホールで入場無料です。ぜひそちらもお越しください。
はんなり京都、KBS 京都ラジオ